オールマイティ明けましておめでとうございます。2012年の1月の17日午前10時11分収録、シーサーブログをキーステーションに全国1局ネットでお伝え中、第581回目のヌーラジをお伝えするのは毎度のことながらヌーでございますけども、2012年も17日を過ぎましてね、まあ単純に考えれば2012年も24分の1を過ぎたところということになるわけですね。この15、6、7日が、あと23回あれば2012年も終わりということでね年始から終わりの話をしてるっていうねまあ何ですかね、短いですね、そう考えるとね。まあ年末年始何して過ごしてたかって、あ、これを今日の話するかなんかこれ話したら長くなりそうだから、今日はこれをテーマにしたいと思います。ということで今日のテーマは2011年と12年の年またぎの話ということで、まあそんな、まあ前後15日ぐらいの話をしたいと思います挟むね。まあ15日で言ってもそんな話もしてもしょうがないので、まあ、まず大晦日の話からしますけどもね、大晦日はですね、あのかねてからヌーラジオでは紅白歌合戦など見ないという話をしていたんですが、紅白歌合戦を見て年を越しましたというのも民放が全く面白くなくてですね、まあ強いて言うならその笑ってはいけないエアポート24時みたいな、あれ茨城空港らしいですか、あれが一応笑ってはいけないらしいですが、あの本物のエアポートを使うなみたいな、ね、話ですけど、まあそんな話は置いといて、でも茨城空港ってあれですよね、ほらその震災の時に屋根てか天井が降ってきてたりとかしてましたよね、あの映像。笑っちゃいけないんですけど、あれが本当に笑っちゃいけないと思うんですけど、降ってきてたところで、まあ人が少なかったのか知りませんけど、あれ普通に撮影で使えたっていうのはすごいですよね、あれね、よく考えて、まあ、まあその話はいいんですけど、紅白ね、まあ紅白に限らない話ですけど、まあ夏にやってた24時間テレビとかね、フジテレビの26時間だか7時間テレビとかね、まあなんて言うんですかね、全部こう震災をネタにしたというかね震災に引っ掛けた話をしてるわけです。まあ当然ネタにすべき問題なのかもしれませんけども、なんかああやって番組作りをされると、こう被害を受けた人をネタにして番組も作ってるんではないかと個人的には思ってしまうので、あまり嬉しくないこの番組構成なんですけどね。なんて言うんですかね、別に悪いことをしてるわけじゃないから、番組内でねしてるわけじゃないから、まあいいと言えばいいのかなと思うところですけど、まあまあいいんかまあ別に今日がそのね、神戸の地震のあれだからという話ではないですけども、あ、全部ああやって引っ掛けて話をされると、なんかそれはネタ引っ掛けてというかネタにしてるというふうに思ってしまうなと思うのは、心がすさんでるんでしょうかよくわかりませんけども、まあとにかくその紅白を見てね、で前回もお伝えしたと思うんですが、ジンマシンがね出ていて、プレドニンっていうステロイドのお薬がね、まあ、終わって、まあ生ものはやっと食べれるようになったということで、普通に細巻きとかチューブ太巻きとかね、作って、サーモンとかマグロとか生ものを入れて思いっきり食ってやったんですけど、もう問題は飲み物ですよ。年末年始にお酒以外で過ごしたことがない、いやもちろんその未成年の時は別ですけど、二十歳を超えて年末年始にお酒を飲んで過ごし、お酒を飲まないで過ごしたことがないということで、まあこれはもう最大の難関ですよ。そんな中ですよ、私はジャスコに行ってね、ジャスコというか、まあ、イオンに行って、ジュースを買って飲んだんですけど、もうそのジュースがね信じられなくてあえて名前言いますけども、イオンのね、プライベートブランドのトップバリュー、まあこれは有名ですよ、 もう長年のブランドですからね、プライベートブランドの、まあ、一番有名じゃないかっていうトップバリューですけど、あれを信頼してですね、あのグレープジュース、あのブドウのジュースが好きなので、あのよく飲むんですけど、グレープジュース 100% 濃縮還元っていうのを買ったんですよ、紙パックの。飲んだらまあ薄いびっくりするぐらい薄かった。むしろね、あの小祝の純粋ぶどう、あれ果汁 20% か 30% ですけど、あっちの方が濃かったみたいなね本当に 100% かみたいなね、びっくりしましたよ、あの薄さ何のぶどうを取ってきたんだみたいなね、何用のぶどうですかね、絶対グレープジュース用のぶどうじゃねえみたいなね。むしろあれですよ、あのイオンのもう一つの安い方のプライベートブランドの、ベストプライスですか、あっちのオレンジジュースとかリンゴジュースの 100% があるんですけど、あっちの方が濃いみたいなねなんでトップバリューの方が薄いんだみたいなね、もう腹立っちゃってね、薄いみたいなね、もうそれから違うもの飲みましたけどねまあそんなわけで年を越したりなんかして、まあ年始はあれですよ、年賀状が届きましてね、まあ例のごとくというか、本当はね今年はあの年賀状はちゃんと25日か、まあちょっと過ぎても27日ぐらいには出してねやろうと思ったんですけど、インクが切れてて、プリンターのインクが切れて出せず、まあしょうがねえ、今年もまあ来た人には絶対返そうと思って、まあ年明けて出したんですけど、来たのがね保険会社の営業マンと年末にあの年賀状を作ってあげた人の年賀状を作ってあげたんですよ。あの年賀状の作り方がわからん、パソコンでね年賀状を作りたいっていうおばあちゃんが、80いくつのおばあちゃんがいた、そこに作りに行ってあげたところのおばあちゃんで、自分で作った年賀状が届きましたその2枚だけでね年賀状は、だから多分まあ確認してないですけど、あのお年玉付き年賀はがきだったんで、当たってるか当たってないかで言うとまた当たってないんだろうなと思いますけども、もうかれこれ年賀状をもらい始めて、17年くらいですかね、95年くらいから多分年賀状のやり取りをしているので、17年くらい経ちますか、一回も切ってシートすら当たったことはないっていうねある意味記録だと思うんですけども、そんなわけでまあやってて、まあ、年賀状が来たので、まあ、年賀状を返そうとするんだけど、インクがないんでインク注文するじゃないですか。あれインク注文したのが1月の2日かなんかの午前中に頼んだんですけど、届いたのが5日とかでねこれから作り始めるともう年賀状じゃなくてもう寒中見舞いになるじゃねえかみたいな時に届き上がりまして、5日とか6日に届いたのか、実質6日に届いてやってで作ったんですけど、まあ結局まあ保険屋さんに返すのもあれだから、まあそのおばあちゃんにだけ返しましたけどもまあそんなわけでね、あれですよ、あとねこのだいたいクリスマス頃ですか、24、5日ぐらいから、先週末にかけてもう群馬県に何回行ったか分かりませんね何回行ったんだ、1、2、3、4、5、5回、5、6回行ってますね群馬県にうち長野県のはずなんですけど、群馬県に5、6回行ってますね、週末とか休みだけでもうそんだけ行ってますね。まあ長野方面から、まあ、上信越道を通って群馬に行けばいいんですけど、意外と高いんですよね。長野から行くともう1800いくらとか ETC 使ってね、週末でもかかるんで、それ考えると一部だけこうね、高速道路を使っていけばすんごい安く行けることが分かりまして、まあ昔からこう地図を見てればね、あその辺が峠道だなとかわかるじゃないですか。でいろいろ模索してた結果、軽井沢、薄い軽井沢インターから松井田妙義インターまでの間がすごい峠道なんですよ、下道が18号がね。 なので、まあそれを外せば全部普通に下見せて雪が降ってようが何しようが行けるということが分かったので、もうそこだけ高速道路を使って、その一区間だけ使うと ETC 休日で250円で軽自動車行けるんですよ安っみたいなところで、もう本当に何ちょっとちっちゃい有料道路をトンネルだけ通すみたいなね、まあ平石トンネルとかね上田市にありますみたいな感覚で行けるなっていうところで、あそこ通っていくんですけど、もうそれでもう5、6回行ってますからね。まあ群馬県は建物がでかいですね、上にも横にもねまあ一番でかいのは群馬県庁だと思いますが、横にでかいのはね、一番横にでかかったのどこ、スマークは縦にも、まあ、あれは4階建てで屋上が駐車場、4階も駐車場で、1、2、3階が商業施設だったと思いますけど、すんごい長いんですよ。歩いてるだけでもうね、スマークには伊勢崎のインターの近くにあるんですけど、1階って、3階しか回れませんでした。3階部分しか、1階と2階は回ってませんその日もうね歩いただけでもう疲れたからもうでかいんですよ。であとね、昔ダイハツの工場があったところにアピタの、関係のアピタグループですかの関係の欅ウォークっていう前橋市内の真ん中にある商業施設モールがあるんですけど、あそこもまたでかいですね。紀ノ国屋書店とかが入ってたりなんかして、まあ実質商業施設自体は2階だけで、あとは全部3、4、5階もあったかな、まあ、駐車場なんですけど、あそこもなかなか長野県にはないですよね、ああいう商業施設って。あってジャスコみたいなねでもジャスコって言っても長野市にはないですからね。ジャスコがあるのは中野とかね、あとは上田、佐久ですよね、東北新でいうとそれしかないので、長野市内にはないのでまあ行けないですよねとかね。だから長野県でこう商業施設行きたいと思っても行けないんですよね。あともう群馬といえばベイシアね、ベイシアの建物がでかいですよ。まあ基本的にベイシアの建物っていうのは平屋ですけど、例えば伊勢崎のオートレース場の敷地内というか、もう多分 あそこ土地買ったんだと思いますけど、同じ駐車場が併用のねところのカインズが、カインズホームがあるんですけど、バカでかいですね長野県の普通のカインズホームっていうところの横幅が3倍ぐらいありますよね。奥行きも倍ぐらいありますから実質5、6倍ぐらいの建物の敷地面積がありますからね、あそこね。すごいっすよね。あとあそこはなんだろう、吉岡町になるか、吉岡町の前橋吉岡店かな、あそこも平屋で、カインズホームとペッツワンと、美容室とレッツか、あとなんだっけベイシアの、フードセンターと、道路挟んでツタヤとツタヤ書店とあるみたいなねところとか、あとエクステアセンターがまた別棟であったりとかねしたりとか、あと最近去年できたんかな、多分まだ一昨年の年末行った時は多分建ててる途中だったんで、多分去年できたと思うんですけど、あれはどこのインターが近いかな、前橋南が近いか、高崎インターが近いか、ちょっとどっちが近いか、藤岡インターもそこそこ、まあ多分高崎インターが一番近いんかな、あそこの鶴小路町っていうところがあるんですけど、あそこの近くにですね、ベイシアのパワーモールっていうのができてて、ベイシアフードセンターとカインズホームとが一個の建物なんですよ、まず。でそのやや隣にドッグランがあって、 そこから右に行くとベイシア電機があって、さらに右に行くとコストコがあって、さらに右に行くとオートアールズっていうベイシアグループの、カー用品のところがあって、でその隣になんか多分服屋だと思うんです。ギャップのザ・ギャップジェネレーションってなんか知らないなんか服屋になってて、あれギャップと関係あるのか分かりませんけど、で道路を挟んで反対側にタリーズとツタヤとツタヤ書店がくっついたところがあってでその隣に ABC マートがあって、その隣に PC デポがあって、でその向かいにウォーウェイっていう回転寿司屋とマクドナルドがあって、その向かい道路挟んで向かい側に J クエストっていうベイシアの、ガソリンスタンドがあって、その道路挟んで蓮向かいに、なんだ、サイゼリアとスターバックスがあるんかみたいなバカでけえみたいな、全部はそこ田んぼだったはずなんですけど、片側一車線でね、一昨年の年末行った時はそうだったんですけど、そこは全部2車線片側2車線になってて、もうなんかすんげえ道路になってましたね、あそこびっくりしましたね。よく土地変えましたよね、あんなところにね。てか逆にあれですよね、群馬県ってどこでもなんか土地売りますよね。もともと田んぼだった畑だったっていうところで、スマークも多分あそこもともと畑があったところだし、ね、あと高崎のイオンモール高崎、あそこもあれ、あそこはね、中の何ショッピングセンターってなんていうのテナントか、テナントは欅ウォークとほとんど一緒なんですけど、あそこはね映画館もあったりなんかして、あとね、もうあそこももともとまあバイパスが新しく道通ったところだけど、あそこも全部畑だったからね、もともとね。だからすごいこう畑を商業施設にするこう文化があるんかね、群馬県はね。よくわかりませんけどまあとにかくでかい高い建物が多いですわ。平屋もあるけど平屋ではベイシアが一番でしょうね多分まあそんなわけで群馬はすごいなと思ったわけですよそんなわけでしょっちゅう群馬県に行ってるというわけですね。というわけで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということで、皆さんからのご意見ご感想ツッコミ、群馬県の面白スポットなどありましたらどんどん教えてください。メールはヌーラで右サイドバーのプロフィールのシャネルメールフォームまで送ってください。画像を添付したりとか自分のネットラジオの CM を流してほしいとかいう方はこちらのアドレスまで送ってください。 nunuradio@gmail.com ヌーラジオ @gmail.com まで送ってください。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということでさようなら、バイバイ。